村内美術の時間第32回。この番組は聞くとちょっとだけ美術が好きになるポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは酒井と
下平です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
年末にたくさんお便りを読んだ回を収録したと思うんですけれども、
はい、
その回の時にですね、とあるリスナーさんからのメールで、
はい、
まあ、美術をテーマにしたポッドキャストに、畳の目を数えるという番組があるというふうに、
はい、いただきましたね。
はい、メッセージをいただいて、はい、そちらのパーソナリティのチャイさんという方とコラボしてくださいませんかというメールをいただきましたね。
はいはい。
はい、それで、この間私そちらの番組にお邪魔してきました。
はい、聞きました。
聞きましたか？
まあ、仕事中に聞いたのであんまり集中できてないので、もう一度聞き直します。
いいです、聞き流していただいて大丈夫
です。はい。
その番組出てきて、まあ、一通りちょっとチャイさんとお話ししまして、で今回の美術の時間はですね、
はい、
なんとゲストでチャイさんが出てくださいます。
お、素晴らしい。
はい、
パチパチパチパチ
パチパチパチということで、
はい、
スペシャルゲストをお呼びしたいと思います。
はい、お願いします。
はい、チャイさん。
あ、どうも皆さん、はじめまして、こんばんは。
はい、どうも。
はい、
よろしくお願いします。
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 あと今日チャイさんだけ来ていただいてるんですけれども、
はい、
畳の目を数えるの方にもう一人、はい、宇田川さん。
そうですね、
パーソナリティの方もいらっしゃる、はい、というか宇田川さんがメインのパーソナリティ。
そうやって聞くとね、なんかおまけみたいに聞こえるけど、本当は宇田川さんがメインで。
そうですね、
現代アーティストですね、彼は。
あ、現代アーティスト、写真をメインにやってらっしゃるんですよね。
はい、そうですね、写真で表現をするっていう、
うん、
カメラマンなんですけど、
はいはい、
宇田川さんの名刺って、うん、カメラマンじゃなくてカメラって書いてあるんですよ。
お、カメラ自身
なんか、そう、俺は、あ、違う、写真家じゃなくて写真って書いてあるんですよ。
ああ、それはわかるな。
わかる？
私も陶芸って書いてあります。
あ、そうなんだ。
なんかね、それ気持ちわかるな。私も自分のこと陶芸家って言いたくないんですよ、本当は。
写真、宇田川直弘って書いてあって、縦書き、白い。それだけなんだよ。
はい。そうだと思います。私も陶芸、酒井、ほにゃららって書いてある。それはなんでかっていうと、私の感覚で言うと、なんかいつから陶芸家になったかってよくわからないんですよ。自分で陶芸家って言ったら陶芸家だし、でもまだ陶芸家じゃないなって言ったら陶芸家じゃないんですよ。なんかっていうところで、自分から名乗るのってちょっと恥ずかしいなっていうのがあって、多分これはずっと陶芸家とは多分名刺には書かないと思いますね。
そういうもんなんですね。
まあ人によると思うんですけど、結構そういう作家多いと思いますね。
それは全然わからない感覚でした。
そうですか。なんか会社員とかだったら、その会社に入ったらサラリーマンですってなるけど、私たちみたいな職業はそういう風になんかどこからっていう線引きがないんですよ。っていうところだと思います。
はあ、わかりました。
わかりましたか。
はい。
はあ、あ、ちょっと話しちゃったけど、あ、その宇田川さんは、今日は、どちらにいらっしゃる、はい、
今、ロンドンに行っちゃった。
あ、すごい。かっこいい。
ロンドンで、なんか日本人の若手作家を集めたグループ展示をやってるそうです。
あ、いいですね。ロンドンで展示できるなんて。
うん、そうなんですよ。
かっこいいです。
それで出かけてしまいまして。
出かけてしまい。
うん、いないですね。
今日はじゃあ国際電話もつなげれない感じで。
そうなんですね。なんかね、今日はね、国際電話どころかストーンヘンジ行っちゃったからね。
展示の会場にいないんす。
あ、そうそうそう、今展示の開催期間中なのに2日目にしてストーンヘンジに行くって
観光もしたいのかな。
観光もしたいっていうか、彼はね、25日までこの展示会やってるんだけど、
はい、
31日までロンドンに滞在するにもかかわらず、なぜか展示の期間中にストーンヘンジに。
え、展示終わってからも十分時間あるじゃないですか、
ね。そう思うんだよね、僕も。冷静にそう思ってんだけど。
終わってからで。
いけそうな、ね、あそこが、まあ、いいキャラなんですかね。
そうですね、だから連絡通じなくなるっていうメールが来てました。
逃げられましたかね。
ストーンヘンジに行くから無理だっていう、うん、
ここ事情に
ストーンヘンジに多分今行ってると思いますね。
あ、わかりました。了解です。じゃあちょっと今日はいらっしゃらないということでチャイさんお一人で。
はい、すいません、ね、はい、
よろしくお願いします。
はい
はい。では、ま、チャイさんどういう方かわからないというリスナーさんも多いと思いますので、
はい、
まず簡単にチャイさんのご紹介をさせていただきます。
はい。
旅系のポッドキャストチームのたびたびプロジェクトに所属していらっしゃいます。
はい。
大変人気のある番組である世界遺産と雑学の旅という番組と、はい、そして去年できたばかりのアートの番組ですね。
はい。
今日も畳の目を数えるという二つの番組に現在もご出演していらっしゃいます。
はい。
昨年私ちょっと聞けてないんですけど、
はい、
ポッドキャスト番組の紹介ということで、FMNAC5 にご出演された。
はい。
ですね。
そうですね。NAC5 ってFM 埼玉ですかね、もともとは。
ああ、はい、はいはいはい。
埼玉県の大宮市でやってるラジオ局の FM 放送局なんですけど、うん、そこのですね、パーソナリティの、ラジオの穴という番組の、パーソナリティの山影ヒーローさんという方がですね、はい、私たちのその、世界遺産の方を、まあ聞いてくださって、
うん、はい、
たびたび番組で取り上げてくださってたんですよ。
あ、そうだったんですね。
はい。
はい、
そのヒーローさんがですね、ぜひ、番組に生で出演してください、出演しないかいって言われてですね、それで、私とユッスーさん、FMNAC5 に出させていただきました。
ね、すごいですね。
すごいですね。はい。
あれ、平日であって、しかも深夜放送なんで、
は
あ、平日の夜の、2時から収録なんですよ。
めっちゃ大変ですね。
そう、次の日も本当普通に仕事だし、結構しんどいやつでしたね。
一回呼ばれて出たっていう感じ。
ですね、2回実は正確には出てる
んです。2回も出てるんですか。
でも1回目の時は、電話出演だったんです。は
い、ああ、電話で。
はい。
あ、
で、電話出演は、僕とユスさん2人を電話で繋ぐのは物理的に無理なんで、
そうですね。
ユスに深夜に我が家に来てもらって、
ああ。
それで2人で1つの電話みたいな。
なるほど。あ、で、はい、その次に
今度は生出演ということで実際行ってっていう形で、
へ
ー、はい、
すごいいいですね。面白いですね。
はい
はい、
という感じで大変人気のあるパーソナリティさんでいらっしゃいますけれども、なんかいろいろチャイさんは詳しいと言いますか、たびたびプロジェクトさんのホームページのチャイさんの紹介もちょっと読ませていただきますと、
はい、
高校時代に世界史を専攻したことをきっかけにトルコにはまり、大学時代にトルコに1年留学、トルコの歴史に絡み世界宗教に興味を持つ、趣味は旅行、絵画、登山、トランプ集め、占いなど、行ったことのある国はカナダ、トルコ、ヨルダン、シリア、韓国、アラブ首長国連邦、セネガル、デンマークなどというふうに書いてありました。
はいはいはいはい、
大変多趣味でいらっしゃいますね。
はあ、そうですね、趣味まあ浅くですけどね。
浅いですかね。
はい。
そのもう一つの番組、世界遺産の雑学の旅を聞いていると、
はい。
大変宗教にお詳しい。
ああ、そうですね。趣味のメインは宗教ですね。
やっぱり美術って宗教とすごく深い関わりを持ってると思うんで、
はい、はい、
はい。はい。で、大学で宗教学っていう授業もあったんですけど、
はいはいはい。
その時はあんまり興味を持ってなかったので、はい、全然聞いてなくて、今ちゃんとやっとけばよかったなと思って。
いや、宗教の話って面白い話ないもんね、聞いてても。
あ、そうですか。
そうじゃない、
どうですか、チャイさんの話を聞いてるとすごい面白い。
僕なんかすごいよく寝れない時とか宗教系のポッドキャスト聞くとすげー寝れる。
それはつまんない眠くなっちゃうってこと。
本当に眠くなれる。だから大抵面白くないと思うからね、宗教話って。
いや、捉え方じゃないでしょう
か。でもなんかその突っ込みどころすごいあるじゃないですか、多分宗教って。
そうですか。
なんですかね、なんかブッダとかだと、なんか結婚して奥さんもいるのに子供もいるのに、なんか出家して国を捨てちゃってどっか行っちゃったりするじゃないですか。
はいはい、はい。
なんかその辺とかも、おいおいって思ったりしませんか。
でもあれは当時のインドの その一生の中で言ったら、はい、結構普通のことなんですよ。
あ、普通のことなんですか。
うん、あの出家するっていう、要するに家でまず家庭人としての家の役目を果たした後に、あの家を出て出家をするっていう時期が、なんか一生を4つに分けるんですよ、当時のインド人は。
やばい、詳しい。
その一生の4つのカテゴリーの中で、はい、自分が子供を育ててっていう段階の次の段階が輪生期か輪換期か、なんか林の中に入るっていう時期があるんですよ。いわゆる出家、
はい、
でそういうのって結構普通のことだから。
普通のことなんですか。
そうそうそう。そんで今だってタイはそれを受け継いでるから、タイ人は一生に一回は必ず出家しますよ。ほとんどのタイ人は。
そうなんですか。
多分男性みんな出家するんじゃないかな、一生に一回は。
あ、じゃあ日本人から見るとちょっとちょっとって思うけど、実はごくごく普通にあることだったんですね。
うん、だからなんか日本人の今の感覚で考えるからちょっとなんか変かなって思うことかもしれないですけど、そんなに変な話じゃない。
あ、そうなんですね。
うん、古代インドでは人生を4つの時期に区切るという、学生期、学生時代と、過住期、家に住む時代と、臨住期、林に住む時代と、遊行期、遊ぶというか旅行する、うん、この4つに分けるんですよ。
へー。
そう、だからその過住期っていう25歳からだいたい49歳ぐらいまでの間を家で家庭人として過ごすっていう時期で、その後には林の中に住むっていう時期に入るので。
そうですか。
そうなんですよ。
面白いですね、
うん、はい、だからね、そんなに変な話じゃない。
ああ、そうなんですね、
うん、
すごい。ということで、ここを、はい、これだけ聞いただけでもチャイさんのすごい博識ぶりが、
まあ、ネットで調べましたよ。
あ、そうですか。はい。
はい。
会話見れたと思いますけれども、そんな感じですごく知識がとても豊富でいらっしゃって、しかも海外にたくさん行っていらっしゃるということで、
はあ、
今回の美術の時間はですね、はい、そんなチャイさんを交えて、我々が今まで行ってきた中で一番好きな美術館、おすすめしたい美術館、うん、まあ一番じゃなくてたくさんあってもいいですし、
うん、
もしくはそんなに経験がないよということであれば、まあ、行ってみたい美術館をそれぞれ本編の方でお話ししていきたいと思います、
はい、
ということで、ではそろそろ本編に行きたいと思います、
はい、
それでは、はい、今日の本編は私たちがおすすめする美術館、まあ、博物館とかでもいいですし、あとはチャイさんですと世界中を旅して見えるので、美術館に限らず、まあ、いろいろアートを感じられそうな場所とかでも構いません、
はい、
行ってみたい美術館とかでもいいので、
美術館に関係あればいいってことですね。
そうですね、美術に関係あればどこでもいいです。
わかりました。
フリーダムに話していきたいと思います。
はい、
まあ、まずは下平さんですね。
はい、
好きな美術館とか、もしくは行ってみたい美術館はありますか？
まあ、前もお話ししたんですけど、
はい、
あんまり美術館とか行ったことなくて、
はいはい、
うん、行ってみたいなって思うところだと、やっぱり映画とかにも出てくるルーブル美術館ですかね。
ルーブル、
うん、はい、なんだっけ、ダヴィンチコードとかいう映画で、
はい、
ルーブル美術館がドドーンと出てくるので、ほーと思いながら見てたんですけど、はい、行ってみたいなと思います。
世界一有名な美術館といえばルーブルですもんね、
うんうん、
はあ、なるほど。私は実は行ったことありますが、チャイさんは行ったことありますか？
あります。
お、どうですか？どうですか？
今ですね、
はい、
もう多分行かないだろうなって
。え、嘘本当ですか？
ルーブル美術館はもう本当に僕多分今まで行った中でもはい、かなり良くないやつでしたね。
良くないやつで
した、はい、
理想が
理想が、下平さんの理想が本当ですか？
まあ多分行かないっていうのはちょっと言い過ぎですけど、はい、まあ一生のうちあと2回だな行って。
あ、でも2回は行ってもいいぐらいですね。
そうですね、あれなんか 1回で全部公開してなくて。
あ、そうですね、
4つのうち3つしか公開してないじゃないですか。
はい、
で、その1個だけ見れないじゃないですか。
見れないです。私、見たかったの見れなかったんですよ、だから。
う
ん、
そう、僕も。それでちょっと怒りがふつふつ。
怒りがふつふつと。日本からそれ見に行ったのに、
そう。
今年休んでますってどういうことよって。
そうそうそう。
英語で戦いましたよ。
それ憤りだよね、本当に。俺なんて イスラム世界に一番興味があるのに、
はい、
あのメソポタミアのとこやってないって言われて、
私もなんかそうブルー&ホワイトっていうか東洋の陶磁器を見たかったのに、うん、そこやってないって言われて、え
っ、ー、本当だよ。
こんな二人の憤りをいやでもね、ルーブル美術館私はもう一回ぐらい行ってもいいと思う。
もう一回ぐらいでしょ。そんなに
行かなくてもいい。
そんなに行かなくてもいい。確かに陰気な感じだった。
あ、わかる。宗教画コーナーがね、
はい、
すごいよね。
すごいんです。すっごい大量にあって、うん、迫ってくるような感じで、あの、一回見るとちょっと悪夢を見そうなぐらい。
わかるわかる。すごい。超気持ち悪いよね。
超たくさんあるんですよ。あの、日本だと絵画と絵画の感覚ってすごい離れてると思うんですけど。
なんか展示の仕方が？
展示の仕方が。
うんうんうん。
そのルーブル美術館をはじめ、海外の美術館って、すごい隙間なく、下から上まで何層にも重なって展示されてるじゃないですか。
はいはいはい。
あれが、ちょっと怖いっていうかこんなに並べなくていいよって思う
ん
ですよね、うん、あれは宮殿の後だからその時の様子も含めて展示してあるのかなと思って、ああいう展示方法なのかもしれないけど、
うん、
ちょっと恐怖ですね。あれは
あの宗教画のコーナーちょっとトラウマなるね。
トラウマなりますね。
結構気持ち悪いね。
気持ち悪いんですよ、
うん、
でも、うん、ルーブル美術館で良かったのは、うん、あれですね、ギリシャ彫刻。
あ、わかる。すごい一致した、今。俺ね、それだけ見に行きたいの。
あそこだけ見に行きたい。
そう、だからもう一回見に行きたい中の2回とも行くのはそこ。うん、
多分2回とも行きますね。
うん。でも逆に言うと他のとこは全然もう、はい、あの宗教館のとこ行きたくないし。
飛ばしていいと思う。
そう、飛ばしていい。あれももういい。ほんと行かない。うん。で他の箇所も前回見れなかったところちょっといくつか見たいのあるけど、
そうです、ね、
基本的にあのギリシャローマ彫刻がちょっと半端なくいい、
ね、あそこは半端なくいいですね。
半端なくいい、
はい、特にあれサモトラケのニケが、
あ、それ
あれがいい。
僕はサモトラケのニケじゃなくて、
はい、
タイトルが分かんないんですよ。
未だに分かんないですか。
未だに分かんないんだけど一つめちゃくちゃ気に入ってるのがある。
え、なんだろう。でもそれ言ってくんないと分かんないですね。
一人の男性が女性を抱き上げてるみたいな感じなんだけど、その女性がなんか仰向けになって上を向いてるんですよ、
うん、
っていうやつ。
男性が女性を抱き上げて、
うんうん、
あ、ダメだ、わかんないわ。
いや、これ本当にね、俺何度も調べたの、日本に帰ってから、はい、あれもうね相当好きで、あの彫刻が、
はい、
で何度も調べたけど結局どこにもそのルーブル美術館で買ってきたやつ、作品のやつにも載ってないし。
あ、そうなんですか。
うん、うん、でなんか似たようなのネットでも何度も調べたけど、うん、出てこないし。
あ、じゃあそう、有名じゃないかもしれないけど、
うん、
すごいグッときちゃったんですね。
もうあれ相当きた。あれもうね相当きてる。
そうですか。
うん、
聞いてる。あ、じゃあちょっと次行ったらチェックします。
次絶対にチェックする。
はい。
しかも写真とか撮り放題で撮れるもんね。
あ、そうなんですよ。ルーブル美術館何がいいって、その写真撮り放題なの。まあフラッシュはダメなところもちろんあるんですけど、うんうん、モナリザもね撮っていいんですよね。
そうそうそうそうそう。
フラッシュはダメだけど。
すごいですね。
そうなんですよ。
僕はミロのヴィーナス後ろから撮りましたよ。
セクシーな感じですか。
そうそうそうそう。
そう、
なんか判決なんだよね。
判決ですね。布が足元にしかないから判決ですよね。
そうそうそうそう。
そう、なんかそれもすごいいいですよね。あと、うん、あの、募写してる人もすごいいっぱいいる。
いるいるいるいるいる。
あら、そういうのも、ああ、なんか向こうならではだなと思いますね。だから、あの、1、2回行ってもいいと思うんですけど、
うん、
ルーブル美術館は期待しすぎるとちょっと残念かもしれないですね、下平さんね。
なんか博物館だよね。
あ、そう、美術館じゃない。博物館ですね。そんな感じです。
はい。
なんで、私もルーブル美術館は、まあ、そんなに好きな美術館とは言えない。
なんか、下平さんがかわいそうにな
っちゃった。かわいそうになっちゃった。
いやいやいや、でも。
行ったことないからね、なんかさ、 そこうまく乗れないし、俺ら全否定みたいな。
いやいや、でもそこまで言われるなら何かがあるに違いないと思って、やっぱり行ってみたいですよ。
ああ。
そう、ね、それを共感するために行きますよ、きっと。
あ、そう、はい、そうですね。行って損はないと思いますよ。
うん、そうですね。はい。
あ、じゃあ私が、そのルーブル美術館よりも、うん、良かったというか、私がおすすめしたいのは、うん、オルセイ美術館の方ですね。
ああ、それめっちゃ良かったよ。あれめちゃくちゃに良かったよ。
今日チャイ3ポイント
ついてます。めちゃくちゃに良かったよ、オルセイ美術館は。
下谷さん、オルセイ美術館はあんまり興味ない。
いや、ですね、美術館自体知らないのであんまり調べてもないんですけど。
ああ、はいはいはいはい、はい。なんかそのパリのセーヌ川沿いになんかいっぱい美術館あるんですよね。
うんうんうん。ル
ーブルとオルセイとなんかマルモッタン美術館とかオランジェリー美術館とかいろいろあるんですけど、おすすめしたいのはオルセイ美術館ですね。ルーブル美術館はどっちかというとそのなんか古代のものとか、まあ、博物館っぽいそういうなんか埋葬品みたいなものとか宗教画とか割と古い感じのなんか展示品が多いんですけど、オルセイ美術館は近代ですよね。メインは
印象派がメインですよね。
印象派メインですね。だから、はい、日本人も多分結構好きな部類の作品が多い美術館なんですよ、
うん、はい、かなりいいよね。
かなりいいですね、
うん、
またその畳の目を数えるじゃなくて雑学の旅の
チャイさんと雑学
の世界雑の方の話になっちゃうんですけど、はい、以前チャイさんがそのオルセイ美術館すごいなんか感動したみたいな話をされていて、
はいはいはい、
すごい私共感したんですよ、
は
あ、でこれはちょっとチャイさんと話さねばと思って今日その願いが叶うんですけど、
はいはい、
私もそのオルセイ美術館に行って、
うん、
チャイさんはルノワール の、
うん、
ムーランローラ・ギャレットの絵がすごい良かったって言ってたんですけど、私もそう思ったんですよ。
あれはもう、
あれはね、
魔法を使わないと描けないやつ。
そう、そのルノワールのムーランドラ・ギャレット、ま、そう、ルノワールの絵の中ではまあ一番有名な絵だと思うんですけど、
うん、
それを見てすっごい感動したんですよ、
うん、
で私その絵は実はすごい思い入れがあって、
はい、
私の小さい時からずっと実は家にそのルノワールのムーランドラギャレットっていう絵の複製画がかかってたんですよ、
はい、
リビングのとこに。でもちっちゃい時から毎日毎日見てた絵で、
うん、
でそれがルノワールが描いたとか全然知らなかったけど、なんとなく毎日見てる絵だなと思ってたんですよ、
うん、
でまあ高校美術科入って美術史を勉強した時にはこれルノワールって人が描いたんだふーんっていう程度だったんですけど、
うん、
パリに行ってオルセイ美術館で本物見たらめちゃくちゃ綺麗で、
うん、
超可愛いんですよ。そのなんかこっち向いてる女の子のほっぺたとかすごい綺麗なピンク色で、
うん、
うわーなんじゃこんな絵はと思って、
うん、
そのオルセイ美術館の中でそのムーランドラギャレットの本物見れたっていうのが私の中ですごい印象に残って良かったんですよ、
うん、
っていうのを世界遺産と雑学の旅を聞いてもう一回思い出して、ああ同じようなことを感じてる日本人の人がいると思ったんですね、
うん、
それで
いやもう本当にこれすっごい良くて、
はい、
もう光がほとばしるってやつね。
あ、そうですね、すごいキラキラしてる感じ。
そう、こっちの方に光が走ってくるんですよね、木漏れ日が。
うん、そうですね、
一つ一つの光が。しかも油絵だからその光の入り方で自分が見る角度によって本当に光るから、
はい、
そこら辺のもう立体的な光の何ですかね、伸び方っていうか、
うん、
あれはもうちょっと壮絶なものがありますね。
そうですね、
はい、
はい、すごい、はい、綺麗だったんですよ、
うん、
でぜひオルセイ美術館で見てほしいですね、
はい、本物
本物
これね本当に本物とどんなに綺麗な複製画でも絶対に追いつけないレベルですよね。
そうですね、いやもう全然違った印象、
全然違うね、はい、本当にね、
感じる印象が全然違ったんですよ。
やっぱそう思います、
うん、あれは本物見るべきっていう絵ですね、
うんうん、
あとオルセイ美術館すごく、絵画もいいんですけど、
はい、
立ってるところというか建物もすごく私好きで、うんうん、なんか上の方の階に行くと時計を大きい時計があって、
うん、
その内側から、窓越しに、
うん、
モンマルトルの丘が見えるんですよね。
あ、そうなんだ。
え？
モンマルトルの丘って、それあのじゃん、さっきの踊ってるとこじゃん。
寺院、はい、が
見える。ムーランドラギャレットじゃん。
そうですそうですそうですそうです。そのサクレクール寺院が見えるので、その風景とともに楽しめるので。
建物でも綺麗ですよね。駅だっけ、もともと。
ですね、あの、はい、その景色とともに楽しんでいただきたい美術。
そう、あとゴッホがたくさんあるから、
ゴッホもいっぱいある。
日本人としてはね、かなりなんか知ってる絵も多いし。
そうですね。
あと笛吹きの少年、ついこの前オルセイ美術館展六本木でやった時も来たんですけど、
来てましたね。
笛吹きの少年の大きさに驚くみたいなね。
あ、そうですね、結構あれでかい絵なんですよね。
そうそうそうそう、ね、あれ美術の教科書で何回か見たことあるから、なんだこの絵はって、はいはい、ちょっと小バカにしてるじゃないですか、誰もが。
はい、
小バカ。それが本物見た時に
誰もがじゃないっす。
いや、そうか、でかい。笛吹き少年こんなでかいのかって。
そうですね、はい。
てか、そうだ、ルーベル美術館で一番驚くのはナポレオンの体幹だ。
ああ、
10メートルぐらいあるんだよね。
あれ相当でかいですね。
あれは相当すごい、
はい、うん、あれも良かったですね。
あれは良かったね。
あれは良かったですね。
うん、良かった良かった、
はい、うん、まあ、ルーブルもだからいいですよ。
はい。
はい、まあ両方行っていくのがいいと思います。
あ、両方、そうですね、うん、うん、それがいいかもしれない。
なのでオルセイ美術館は私おすすめというか、今んとこ多分一番好きな美術館。
あ、わかるわかるわかる、
はい。
これもでも、そう、でもそれちょっと一回言っちゃったから違う美術館を今日は言う。
あ、じゃあ、はい、私が奪いましたので。あ、じゃあそんなチャイさんの好きな
美術館。僕は好きなの、行きたい、僕行きたいとこ実は超いっぱいあるんですよ。
ありそうですね。
超いっぱいあるんだけど、
はい、
じゃあちょっと行きたいとこ言ってもいいです
か。行きたいとこ言っててください。どうぞどうぞ。
僕ね、まずどうしても行きたいやつの一つは、
はい、
あのね、ローマのボルゲーゼ美術館。
ローマのボルゲーゼ美術館。
うん。あの、ベルニーニの超絶技巧みたい。うん。
ベルニーニは、あれですね、彫刻家？
はい、そうです、そうです、そうです。
はい、あの、いろんな素材を組み合わせたりする彫刻家の人ですよね。
なんか僕が知ってるのは、なんか、その、石膏っていうのか、大理石っていうのかな、大理石を削っていくんですけど、
はい、はい、はい。
もうね、極限まで薄く削れても、光をつけるぐらいまで極限まで薄くいけるのと、
はい、
あとはその、なんか人の体を掴んでる時の指が肉にちょっと食い込むところまで表現できてて、はい、
ああ、そうですね。
もう超絶技巧と言われてるやつなんですけど、
はいはいはい、
これが、まあ僕実はちょっと彫刻フェチなんですよ。
あ、そうなんですか。
彫刻大好きで。
あ、海外より彫刻がいい。
海外より実は彫刻が好きなんだよね。
ああ、なるほど。
これ見たい。
あー、ベルニーニ。あ、でもベルニーニの作品は、うん、なんか遠くからとかしか見たことないですね。
あ、そうなんですか。
はい。でもその、あれですよね。表現がすごい。
すごい。あと彫刻のすげえやつが好きなの。
ちなみに私、そのベルニーニの中で一番好きな作品が、はい、そう、セントテレサの放謁ってやつが多分ベルニーニだったと思うんですけど。
どんなやつですか？
多分女の人、セントテレサっていう人が、ほわっとした感じの表情をして、なんかしなだれかかってて、で、その斜め上に天使がいるみたいな、二人で構成されてるやつなんですけど。
あ、なんかそれわかる気がする。
そう。それでなんか上から光がシャーって差してるみたいな風に、うん、なんか金みたいな装飾がされてるやつなんですけど、
はい。
それで多分いろんな素材を使ってるっていう風に私が思ったと思うんですけど、それがね、すごいね、あの、うん、その、セントテレサの表情が、うん、あの、セクシーなんですよ。
あ、なんかそれね、聞いたことある。
本当ですか？
うん。
すっごいセクシーな顔してるんですよ。これが、ああ、もうこんな表情できるんだって思うくらい、
うん、
で、ベルニーニは覚えてる作家ですね。は
い、なるほど。結構酒井さんも彫刻好きですか？
前の大学でというか、前そのちょっと彫刻というか彫塑を勉強していたという経緯もあって、結構見るのは好きですね。
あ、そうなんですね。
ボルゲーゼ。
あと行きたいのね、結構いっぱいある。僕、エゴン・シーレ大好き。
あ、エゴン・シーレ好きそうですね。
すげえ好き。あと、クリムト？
あ、クリムトもいいですね。
で、これセットでウィーンで行きたいな。
なるほど、ウィーンでいっぱい見れるんですね。クリムトは愛知県、うん、名古屋市美術館の方だっけな。
はい。
と、豊田市美術館多分持ってるから。
本当ですか？
クリムト見れるんですよ。
そうなんだ。
はい。
クリムトこそ本物見なきゃダメなやつだよね。
そうですね、クリムトもすごいキラキラで。
そうそうそう、クリムトってもともと金細工の職人の家に生まれてるんですよね。
そうなんですよね。
そうそう、お父さんがね、そうなんですよ。それで本人もそれだから、
うんうん、
本物の金をまぶしてあるんですよね。
はい、本物の金なんですよね。だからすごい装飾的で、
うん、
キラキラで綺麗ですよね。そのなんか人物とその装飾の融合みたいな感じの、
うんうんうんうん、
何年前だと5年前ぐらいかな、なんかクリムト展がやってて見に行った気がします。
へえ、
愛知で。それも
でもなんか日本でやるのよくないよね。
え、そういうこと言っちゃダメ、やっぱ現地で見るのがいいですかね
と思うよ。絶対そう思うよ。なんか借り物だから必要以上に神経質ですげえ距離取らされるし、
あーそうですね、
近づけないし見れないなんか。しかもなんか絵を多分大事にするがあまりやや暗すぎるんだよね。
あ、暗いですね照明は、
うん、そう。
あ、確かになんかその、まあ、ルーブルとかオルセイとかもそうなんですけど、うん、海外の美術館に行くと結構その絵画との距離が日本より近いなっていうのは
近い
感じますね。
うん
うん、写真撮れるっていうのもあるし、
うん、
まあそのだからスケッチしようしても全然大丈夫だし、日本だとね、うん、そのペンとかで取り出しちゃうともうストップ入ります。
そうそう、なんか鉛筆ね、専用の鉛筆配られてね。
そうなんですよ、専用の鉛筆じゃないと
そう
ダメなんですよ。やっぱな、絵画をなんか傷つけちゃうとダメだからみたいなことで。
でもその鉛筆でも傷つくときは傷つくからね。
うん、そう思いますね。そうなんですよね。だからなんか結構しがらみが日本の美術館多いんですけど、海外行くとそんなことないので。
そうそうそうそう、
やっぱり向こう行くと感じるところですね。
うん、まあ、ちょっとごめんなさい、僕興味があるの言ったらどんどんどんどん出てきちゃうな、これ。
あ、大丈夫、まだ時間大丈夫だと思います。
シャガールみたい。
あ、シャガールいいですね。
シャガールの、ね、旧約聖書の解釈みたいなやつ。
あ、
ここら辺のやつは本物見たいって思いますね。
かな、うん、あ、オペラ座に入れなくて、
うんうん、
シャガールの天井画なんですよね。
あ、そうなんだ、僕も入ったことない。
あ、本当ですか。
うん、パリでしょ。
パリです。
あ、でも僕行ったことない。
あ、そうなんですか。
パリね、自分に行った時ね、トルコ人と2人で旅行行ったの、1週間ぐらい。
あ、はいはい、
全然もうトルコ人と意見が合わなくなっちゃって途中から個人行動っていうことになって
見たいのが違うって、ね、
そうそうそう、彼はなんかエッフェル塔の下でビール飲みてんだって言って、俺はもう美術館見たいんだってなって。
あ、それはもう別行動するべきですよ。
そうそうそうそう、で結果的にだいぶ別行動して
あ、でも私もそうでしたよ。やっぱり行った時はそのクラスメートと6人ぐらいで行ったんですけど、はい、
うん、
結局美術館行く組と、うん、なんかパリのブラジャーを買いたいって言ってそショッピングに行く組と別れちゃってそれで、あの、私は美術館行く組だったんですけど、
うん、
でもなんかそのパリのオペラ座の天井画が確かシャガールが描いてたと思うんですけど、
はいはい、
そのオペラ座がなんか6時までしか空いてなくて、
うん、
6時5分に着いたんですよ、
うん、
入れなかった入れませんでしたね。
残念でしたね。
はい、また
パリ行ったのに、ね、
そう、パリ行かないといけないですね。
うん、
そうですか。これまた日本で見るとうんぬんの話になりますけど、この間までシャガール展やってましたからね。
あ、そうなんだ。
やってましたよ。
どこで？
ね、これも多分全国巡回してたはずです。
そうなんだね。
はい、やってた見ました。
なんか日本で、あのね、六本木の国立新美術館がすごく好きなんですよ。
いいですね。
そう、綺麗で雰囲気
も良くて、
うん、でもやっぱ後の他のところの来る美術館あんましなって思っちゃうんだよな。
ダメですか。
うん、まあでもあんまりそんなにいろんなとこ行ってないけどに、うん、
そうなんですね。
はい、
まあ私は借り物でもいいから日本で見れるなら、まあ、旅費もかかんないしいいかなと思っちゃう方ですけどね。
はいはいはいはい。
あと他になんか行きたいとことか、もしくは
行
ってよかったとことか。
デンマークのね、はい、国立美術館だったかな。
デンマーク、
うん、デンマーク国立美術館っていうのがあって、
はい、
そこがめちゃくちゃ良かったね。
あ、そうですか。それは、うん、私あんまり何の情報もないですね。
なんかね、デンマーク人の作家がメインなんですけど、
はい、
例えばムンクの作品とか、
あ、
北欧の人の作品が結構、あとオランダの人の作品かな、
うーん、
が結構多いんですよ。
あ、そうなんですね。
で、彫刻も結構いろいろあって、 でね、僕そこのとこでね見た作品で一番良かったのはね、はい、エミール・ノルデっていう人が描いた絵画。
エミール・ノルデ、
うん、知ってます？
お、知らないですね。
そう、僕もね正直知らなくて、
はい、
でね、ただねそこで見たエミール・ノルデの作品相当良かったですね。
そうなんですね。それ北欧の作家なんですか？
これね、北欧の作家じゃなくてドイツの画家なんです。
あ、そうなんですか。
はい、で日本では僕は聞いたことがない人だったから、
はい、
どんな人なのかなと思ってたんだけど、
はいはい、
あ、ごめんなさい、デンマークで生まれてるんですよ。
あ、生まれてるらしい。生まれがデンマークで活躍したのはドイツの方、
ね、そうみたいなんですよ。
うーん、
でなんかね、なんで日本で評価されてるのか分かんないんだけど、
はい、
でもね、どうやらちょっとそのナチスに協力するような形だったみたいなの。
へー。
でだからナチスの政策に共感してたりだとかする、なんかナチス寄りだったみたいで、
は
あ
は
あ、そういったことがあってね、なんかあんまり評価がされてないみたいなん
で。ああ、なるほど。そうするとやっぱりそうですね、現代になるとちょっと政治的に淘汰されてしまうんですかね、うん、
そうなのかもしれないんだけど、作品としては僕この作品、この人の作品相当良かったね。
あ、そうですか、はい、あら、ちょっとじゃあ調べてみます。エミール・ノルデ、
うん、エミール・ノルデの作品。
そうなんですね。
なんかね、
う
んうん、すんごい可愛い、可愛いの、
可愛いの、
うん、なんかね例えばね、はい、顔がもう全部紫色のおじいちゃんおばあちゃんとか出てきたりとか。
可愛いんですか？
それで体育座りとかしてると二人並んで、
あ、シュールな感じですかね。
でもなんか何やってんだか分かんないけど、もうすごいなんか失敗しちゃった写真みたいな、あの構図なんですよ、ね、それでなんかね、色合いとかがもう斬新だし、
はい、
顔がでかすぎて4等身ぐらいの絵とかもあったりとか。
へえ、
すごい、なんかもう無邪気なんだよね。
あ、そうなん、あ、なんか意外ですね。なんかそのナチスに協力したっていうとすごくなんか写実的な絵なのかなっていう風に思っちゃったんですけど、
うん、はい、
割と自由な感じの作家なんですね。
そうなんですかね。なんかどういう、なんていうかな、この人が表現を したいっていうのとか、うん、詳しいことは何も知らないんだけど、
はいはい、
単純にバーっていろいろ見てて、
うん、
てかね、この美術館ね、実はかなりいい作品が多いんだけど、なんかデンマーク語そもそも分かんないし、はい、なんなら英語もよく分かんないし、作品でも読めないしみたいな状態で見てるから
、はい、
すごい良かったことだけ覚えてるのと、 あとは写真をいっぱい撮ってきたんですよ。
あ、はいはいはいはい。
だからね、今でも手元に写真がいっぱいあって、
はい、
すごい、あ、もうこれ写真で見てもいいなっていうのはいっぱいありますね。
あー、そうなんですね。
相当いいです。
そうですか。あ、これは知らない作家。ただ、
うん、入場料が、
あ、国立のそういう美術館はただなんですか？
ただみたいですね。
いいですね。
いいですね。
なんか有料のスペースもあるみたいだけどね。
あー、そうか。でも大体ただで見れるって、あ、そう、そうか、そうか。その企画展示するときはじゃあ有料になるけど、基本的な展示はただで見れるとか、そういう感じですかね。
うん、多分そうだと思います。ほとんどただでした。
わー、いいですね。
そう、この中世ぐらいから多分近代と、あと現代アートまで入ってるんだけど。
あー、そうですか。いいですね。デンマークに。なかなかでもデンマーク行かないです。
そうですね。
で、そうか。
デンマークは行かないっすね。
行かないっすね。
行かないっすね。
あと、はい、どうですかね。今だとヨーロッパ系が多かったと思うんですけど、
はい。
いろいろ、チャイさん、他にも世界は回られてると思いますが。
去年、タイに行ったんですよ。
あー、タイに行った話も、ポッドキャストでされてましたね。
はい。そうそう、だからこれ、ポッドキャストで話しちゃったんだけど、これも。
いいでしょ、こすってください。
はい、タイの地下のね、あの、なんていうの、タイのナイトバザール、はい、チェンマイのナイトバザールに行ったんですね。
はあ。
で、ナイトバザールをやってると、この、大きなね、なんかね、ショッピングモールみたいな建物に、はいはい、の地下があるのね。
うん。
その地下街が、もう全部画家のアトリエなの。
え、一人の？
え、いろんな人の。
あ、じゃあ共有して工房にしてるってことですか？
正確に言うと絵を売ってるんですよ。
はあ。
だから絵画屋さんがいっぱい並んでるって感じだー。
あ、作家じゃなくって絵画屋さん？あ、でも
絵画屋さんが並んでるんだけど、作家がその場で絵を描いてんの。
あー、そうか、工房兼ショップみたいな。
そうなんですよ。
へえ。
で、なんか一瞬入るとね、うん、あのね、筆を使ってあの、なんか写真かなんかから書き起こして、
うん、
もう白黒写真みたいのを手書きで作ってる。
へえ。
そうで、なんかお金を払って例えばこの写真を書いてくださいっていうのを渡すと、例えば3日後とかにもらえたりとか、
あ、
そういう商売やってるんですよ本当は。
へー。だ
からね、行った瞬間もうね、圧巻なの。もうすごい、もう全部ね、その見たところが、視界が全部まず絵で飾られ尽くされてるとそこにね、いろんな動物の絵とか、うん、あとアフリカ人の絵とか、なんていうか家族団らんの絵みたいのとか、はいはい、もう一面にバーってデッサンみたいのがあるんですよ。
はい。
で、中にはその現代アートみたいのとか抽象画とかもあったりとかして、んなんか自由にもうみんな描いてるのと商売やってるのとってあるんだけど、
へえ、
それがねすごい、美術館じゃないんだけど、
うん、
すごいよくって、
そういう場所面白くていいですね。
そうで、最初僕ね、はい、墨を使って筆で描いてる、筆で描いてるからてっきり墨を使ってると思ったの。
ああ、白黒の人は。
そうでもね、ものすごい、もう本当にすげえ上手なんだよ。
で、
灰色とかの出方とかも半端ないし、もう本当にモノクロで再現してるのね、
うんうんうん、
でどうやって墨であんなの出せるのかなってずっと思ってたんだよ。
はい。
で3日間通ったんですけど、その場所
毎日
毎日やっとやり方が分かったんだけど、
おお、すごい、ね、研究しました
。そう、炭の粉っていうか木炭の粉みたいの使ってんの。
ああ
、それを筆につけて、その筆で描いてるんですよ。
不思議。
うん、
なんか日本だとね、すずりですって溶かしてだけど、うんうんうん、ちょっと違うんですね。
そうみたい。
へ
ー。それがとにかくね、もうなんていうか、いくら見てても飽きないって。
あ、でもなんか他の人が、そう、なんか制作してるところって見てると面白いですよね。
ああ、そうかもしんない。
でもそれがやっぱりそのなんか木炭を溶いてやってるとか知らない技法だったりすると、余計になんか見ちゃうかもしれないですね。
そう、乾いた炭の粉なの。そう、
え、水で溶かさずに。
溶かしてないの。
粉のまま筆につけてちょいちょいって書くんですか。
そうそうそうそうそうそうそう。
面白い。それは知らないですね。
そう、
へー、
不思議なことやってんだよね。そんでなんか、あと絵の具で油絵みたいの書いてる人もいるし。
ああ、いろいろやってるんですね。
そう、
うん、
そこ結構良かったですね。
あ、面白いですね。うん、へえ、なんかタイに行ったらそう遺跡見るとかそういうイメージですけど、
ね。そうそうそう、なんかね、タイ行ったらね、遺跡見てタイ料理食べて、うん、なんかタイのマッサージ受けてみたいな。
そうですね、マッサージ、うん。
マッサージいいですよね。
いいですよね。
そう、
へ
え、体相当曲げられちゃうやつですよ。
いいですね。そう、なんかそういう旅行しそうなのに。
うん、あ、そういう旅行全部した。一週間いたから。
はい。
全部世界遺産をチャリンコで回って。
わー、楽しそう。
そうなんですよ、チャリでずっとぐるぐるぐるぐる、
で
日焼けでなっちゃってさ、背中がさ、すっごい痛くなっちゃって。
で、
はい、どうぞ。
なんか若い人って、まあ、下平さんみたいな人が普通だと思うんです、うん、あんまりその美術館に行かないっていう人が普通だと思うんですけど、うん、すごいチャイさんは積極的に美術館に行かれるので、
はいはいはい、
やっぱりなんで行くんですかっていうとあれです
けど、これ僕の、はい、なんていうかな、僕が好きなことなんですけど、
はい、
なんかね、僕異文化が好きなの、
う
ん、なんて言えば伝わるかな、自分の中に新しい刺激を与えたいっていう気持ちが常にあって。
ああ、それはそうですね。
自分の知らないこととか自分の理解を超えることとか、そういったものに触れたいっていう思いがすごくある、
うんうん、
でその時にやっぱりね、その異なる価値観の世界を旅したりするのもそうだし、それにすごく近い感覚で美術館を巡るっていうのはものすごい刺激になるんですよ、自分に。
じゃあ旅と一緒っていうか、新しい刺激を美術館に行くと得ることができるっていう。
かなりいい刺激得られます。
うーん、
美術館で新しい発想っていうか、
うんうんうんうん、
世界の見え方がそれこそ変わるみたいなのもある。
確かにすごい感動するとそういうこともありますね、
うん、あるあるある。もう生き方がなんかちょっと問われるようなのもある。
相当刺激を受けてますね。
本当に本当に。
あ、そうです。
でもやっぱりなんか人がね、自分の一生をかけて描いたものだっていう凄さもあるしさ、
本物と対峙するっていうのはやっぱりその迫力っていうのが伝わってくるっていうのはすごくわかりますね。
うーん、
そうですね、やっぱり図版じゃわからない まあ、さっきの、ね、ムーラン・ド・ラ・ギャレットもそうですけど、やっぱり本物と対峙した時の感動っていうのが、しかも現地でね、
日本じゃ、うん、まあ、確かに日本じゃなく現地でっていうのは大きいかもしれないですけど、
そうですね、
日本だって大概だと思いますよ。
あ、そうですね、やっぱり皆さん趣向を凝らして展示もされてますからね、
うん、
なんか昨日うちのリーダーと話してたんですけど、
うん、
リーダーがですね、その美術館って敷居が高くてなかなか行けないんだよねっていう話をしてたんですよ。
うん、あ、でもね、その気持ちはすごくわかる。
敷居高いと思いますか？
高い高い高い、
私も高いと思います。
お金を払ったからその分損をしたくないっていうのがすごい強く働くよね。
あ、入る、まあ、1000円はしちゃうかな、
うん、1000円分は見なきゃみたいな、
音を取りたい、
わかるわかる、相当あるそれで、なんか10分とかで出ちゃうのはもったいないみたいな
あ、10分じゃ出れないですね。
うん、でもなんかね、そこをなんかもっとフラットに考えられればね、敷居が低くなると思うんだけど。
ああ、まあ別に、まあ、1000円だったらそんな高い買い物じゃないし。
そう、なんかね、1000円を美術館に使うって思うとやっぱ高いんだけど、
うん、
例えばなんかね、僕の経験じゃやっぱね、美術館が持ってるその刺激っていうのは結構ね、一生をね左右するぐらいのね、衝撃を持ってることがある。
あ、絵画一枚に出会うだけで、
そう、
すごい衝撃を、
すごい衝撃とか、あともうハッと目が覚めたりしたりとか、あと岡本太郎美術館なんかはやっぱりもうすごい迫力だから。
ああ、そうなんですね、まだ行ってないんですよね。
ああいうの見て、しかも岡本太郎の言葉とかが壁とかに書いてあったりとか、ああいうのですごいやっぱり自分に生きるって何かっていうか突きつけてきたりとか、でそういったなんか得られるものの刺激がものすごい大きいかもしれないってことを考えた時に、なんか1000円が果たして高いか安いかって問題だと思うんだけど、
一回行くだけで、
うん、
もしかして人生変わるかもしれないと思ったら、
うん、
1000円なんて安いでしょってことですね。
しかもパーッと見てこれないなと思ったらもう10分でも出ちゃう自分
すごい、
時間もったいなくない？
時間もったいないですけど、一応、
うん、
もう30分は見るかな。
ああ、俺もう絶対出ちゃう。なんかお金ももったいない上に時間ももったいないは避けたいみたいな気持ちが働いてさ。
でもね、そういう展覧会もあるっちゃあるんですよね。
あるでしょ？
ある。
そうそうそう。だからなんかパーって見て、いいなっていうのはちょっと食いついてみるけど、あ、まだな、これちょっと外れたなって思ったらもう出ちゃう。それぐらいの気持ちで。
ものにしか行かないので、やっぱり出した分は見たいっていうのはどうしてもどっかに引っかかるんですよね。
うん。
そうですね。で結果見て疲れちゃうみたいな、
うん
うん、
そう
ありますけど、
てかもう美術館疲れすごいからね、見た後は
すごいですね、
うん、
その私も東京に美術館巡りをしに行くっていう日を作って行ったりするんですけど、
うん、
もう1個目で相当疲れるんですよ。
疲れるよ
でなんかまあ3つ4つ見たいんですけど、結局なんか見れなかったりしますね、
うん、
あ、もうダメだなって、
うん、
2個ぐらいでやめとこうとか。
2個でもすごいよ、
相当疲れますよね、
うん、なんで上野にあんなに集めちゃったかなって思う
あれはひどいですよね、あれあんなにあったらそこなんか、しかもすごいなんか見なきゃいけないもの
を
いっぺんにやられたりするじゃん。
そうそうそう、隣で結構いいのやっちゃってんだよね。
そうなんですよ、でも時間ないし、
そう、
上野来たら見たいけどでまたあの5時で終わられたりするから見れないんですよ。
もうちょっと味わう時間が必要ですよね。
そうです ね、
ね、夜
でやってくれればいいんですけどね、
うん、だからなんかそういう意味ではね、パッパッパって見るような気持ちで、でもしかしたらもしかするよっていうぐらいのところで行けば気楽に行った方がいいんじゃないですかね。
あ、そうですね、もっと気楽に見てほしいですね、
うん、うん。あとなんか自分の興味のある名前のね、画家とか見たことあるよ、絶対見た方がいいと思う、最初は。
あ、最初は有名なやつとか見た方がいいですね、うん、絶対
絶対そう思う。あの、聞いたこともない画家の美術館なんて行った日にはない
わ私も知らない人のはなかなか行けないですね。
うん、そう、絶
対やっぱり教科書とか、そういう、なんだろう、テレビで見たことあるとかっていうものと、うん、実際のものから伝わってくるパワーって全然違うと思うんですよ。
うん、
うん、
でそれを感じるのも面白いなっては思うんですよね、
うん、
そうですね、これ知ってるってだけでも食いつき違いますからね。
違う違う、なんかシンパシーがね、その作品にあるんだよね。
うん、なんでこのポッドキャストを聞いている方々も美術に興味はあるけどなかなか美術館に足を運ばないって人は多いと思いますので、
はい、
まあ、新しい刺激を求めてぜひ皆さんも美術館へ行っていただきたいなと思います。 ということで今日はこの辺りで本編終わりにしたいと思います。
はい。
はい。
それではエンディングです。
はい。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。ありがとうございました。
チャインさん、ありがとうございました。
いやいやいや、こちらこそ本当に。
どうですか？
これ、かなりあれですね。本当、僕の中では、どぎまぎのやつですね。
え？相当面白かったと思うんですけど。
いやー、これ本当にあれですね。びっくりするぐらい、なんかどうすればいいかわかんなくなりますね。
え、そうですか？
うん。なんかこういう形での初めてなんですよ。
あ、他のポッドキャストチームの番組に出るの？
あ、そうそうです、そうです。本当に、こういうの初めてやらせてもらって。
あ、そうですか。
しかも僕ね、美術の時間、本当ずっと一リスナーとして聞かせてもらってたから。
すいません。
本当に。しかもなんか比較的真面目なラジオじゃないですか。
真面目じゃないですよ。
いやー、結構真面目だと思ってた。
真面目ですか。真面目ですかね。うん、まあでも、ラフデーさんの話しちゃったりとか、
はい、
あの、真面目、真面目。
うん、
気楽、真面目真面目気楽って感じで、
うん、
あの途中途中に気楽な回も挟みたいと思ってるので、
はいはい、
真面目すぎないようには心がけてると思うんですけどね。
そうですか、はい、なんかそう、なんかね、ちょっとだから自分もどういう形でやっていきゃいいのかっていうところの葛藤とともに今数時間を過ごしました。
そうですか。
はい、
いやいやいや、本当面白かったです。ありがとうございました。はい、
ありがとうございました。こちらこそ。
はい、
区間に興味が出てきますよ。
本当ですか。
はい
はい、本当にチャイさんみたいな若い方、若い方っていう感じですけど、はい、本当にそういうね、まあ我々世代というか若い世代がもっともっと美術館に行ってほしいなと思ったので、
はい、
はい、すごいチャイさんのこの熱意が皆さんに伝わったらいいなと思います。
はい。
はい。あと、そうですね、チャイさん、いろいろ番組をやってらっしゃると思いますので、
はい、
ご紹介していただけると。
は、わかりました。
はい。
ですね、じゃあまずですね、美術関係の方ということなんですが、
はい。
先ほど来、ちょっと何度か説明をしていただきました。今日も畳の目を数える。というのをやっております。
すごいタイトルですよね。これはですね。
はい、そうなんですよ。これはまあ、そのさっき言った現代アートのね、歌川さんという人の話をメインに、
はい、
歌川くんから見る世界の見え方みたいなとか、作家がどんなこと考えてるのかとか、本当にほとんどダバなしの、うん、もう聞いても聞かなくてもどっちでもいいやつなんですけど、一応ちょっと建前上先に説明させていただきました。
建前。
で、二つ目は、これちょっと本当に本気でやってるやつで、世界遺産と雑学の旅。これはですね、世界遺産を紹介する番組なんですよ。
うん、
で、世界遺産と、その世界遺産にまつわる雑学、またそれにまつわらない雑学を毎回紹介するっていう番組です。
あ、まつわらないのも結構ありますよね。
あります、あります。全然世界遺産と関係ない。なんか、世界遺産をきっかけにどれだけ話を広げられるかっていう挑戦なんですよ、あれは。
挑戦
はい。とにかく、世界遺産をとりあえず切り口にして、うん、あとはどこまでフリートークに持っていけるかっていうのをやってるんですけど、
あ、
これは結構ですね、ユッスーさんと一緒に、ユッスーさんっていう人を相方にしてですね、
はい、
二人でやってる番組なんですけど、
うん、
結構こっちの方はですね、まあ、今年に入ってからはだいぶ調べて、精力的にやってるので、なんとかですね、いい番組していきたいと思ってますので、またよろしければ聞いてみてください。
はい、どちらもとても面白い番組なので、
はい、よろしくお願いします、
はい。はい。そうですね。その、私がすごく共感したオルセー美術館の話とかもね。
はい。
ありますしね。はい。あと、先ほど言われた、そのタイのお話もされてましたかね。
あ、セカタツの方でね。
セカタツの方ですね。
はい。だから、畳の面では言ってないのよ、芸術の話は何も。
あんまりしてないんですよ。
全部世界遺産の方だ。
そうなんですよね。
そうそうそうそう。
畳の目を数えるの方は割とまあ雑談番組というか、
うん、
でもその作家の視点とかを聞ける機会ってなかなかないと思うんで、うん、
はいはいはい。
はい。すごく面白いなと思いながら、あ、そういう風に考えるんだって思って聞いてますけどね。
はいはいはい。
すごい、チャイさんがやっぱこれだけ話せる方なので、作家よりも作家らしいっていうか。
僕はそう、作家じゃないんですよ、僕は。
ジャニーさん普通の。
そう、普通の人です。
普通の一般の方というか普通の人ですよね。はいはい、作家じゃないのに、作家みたいに、なんか自分の考え持ってて意見を言うっていう、すごい面白い番組ですね。
本職の人が押されちゃうっていう。
そう、本職の人が負けちゃうっていう。そんなところも聞ける
斬新な番組ですよね
ありがとうございます、
はい、面白い番組なのでぜひ、はい、皆さん聞いてみてください、
はい、
あとですね今回ちょっと長くなっちゃったのでメールを今回ご紹介できないんですけれども、
はい、
すごくたくさんメールをいただきました。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。
内容ですね紹介できるものは次回以降ご紹介させていただきますので今回お名前だけちょっとお読みさせていただきます。メールいただいたのはかっこたさん、泉さん、匿名希望さん、クレマボディーハートさん、さつきさん、プスちゃんさん、リラックマ13号さんからいただきました。
ありがとうございました、
はい、たくさんありがとうございました。また今回チャイさんお呼びしてお話しさせていただきましたけれども今回のご感想ですとかまたあの他にもですね、まあ、美術に関するお便りお待ちしておりますのでは
い、
はい、お便りの宛先のご紹介を下平さんお願いします。
美術の時間では皆様からのご意見ご感想などのお便りを募集しております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。メールのテーマは私が好きなアーティスト勉強できそうなおすすめ漫画です。またそんないプロジェクトには公式ホームページがございます。ホームページの URL はそんない .com sonnai.com です。こちらではそんないプロジェクトが配信しているすべてのポッドキャスト音源がお聞きいただけます。そしてそんないプロジェクトには YouTube チャンネルがございます。こちらのアカウントはそんない P sonnaip です。こちらからもポッドキャスト音源を配信しておりますのでぜひチャンネルのご登録をよろしくお願いいたします。
お願いいたします。さらにメールに住所氏名を書いていただきますと抽選で私が行ってきた展覧会の絵はがきをお送りいたします。
はい、
皆様からのお便り心よりお待ちしております。
お待ちしております。
ということで、
はい、
チャイさん、
はい、
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
すごいあのエンディングになってすごい静かになっちゃったんですけど
大丈夫な。そう、なんか僕が俺言ってもおかしいなと思ってさ。
あ、そうだった、う
ん、あのお願いしてもなんかおかしいかな
って 思った。いや、なんかその、
うん、
本編あれだけ超絶だったのに。
いや、だからなんか、そう、このね、常に僕は今、葛藤してるのは自分の立ち位置の問題なんで、ね。
そうですか、
う
ん、
いや、そう。
スペシャルゲストということでいいじゃないでしょうか。
は
い、
まあでも、そうだね。ありがとうございます。
じゃあ、名残惜しいんですけれども、
はい、
今回このあたりで終わりにしたいと思います。
はい。
はい、これからもアートのポッドキャストを聞いてみませんか？きっと素敵な時間を過ごせるはずですよ。そんない美術の時間、お送りいたしましたのは、酒井と、
下平と、
チャイでした。
それではまた次回の配信まで、さようなら。
さようなら。
さようなら。